Podcast KBS from Kyoto. サウンド版半径500メートル。こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の円城信子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。4月6日になりました、
はい、
もうね、
うん、
春おめでたいなっていうことがね、
本当ですね、
ありまして、実は、
うん、
あの結婚式が
山
田理瀬ちゃん、
はい、
これ理瀬ちゃん知ってるでいう人ね、
多いと思いますね、うちの
チーフなんで、よくよく聞くでというね、
うん、
あの園長さんの会社の方がですよ、うん、結婚式を、
はい、
まあ、それは普通なんですけど、
うん、
まあ作るわな、
はい、サウンドロゴをね、2人のためだけの
曲な、
曲をね、
原田さんが、
うん、
で今回は、
うん、
バンドで、
はい、
練習しております、
はい、
はい、もう地獄の練習です、
そう、本当にね、
はい、
私歌をね担当してまして、
いやもうそれ
一生懸命、
ね、すごいですよ、
はい、
あらもう、
うん、
もうかいらしい感じになっておりまして、うん、
ね、頑張ってます。でやっぱりでもあの結構ね、原田さんいろいろヒアリングしてこう2つとない曲を作るっていうことをね、
はい、
サウンドロゴでもされてますけど、まあ、あのウェディングソングっていうのはすごい2人のエピソードいっぱい聞いて、その2人だけの曲を作るっていうのはすごいいいことですね、あれもまた、ね、
そうですか、
はい、ね、数々やってこられたやろ
うけど、いやまあそうですね、うん、もうあの考えられへん単語とか出てくるから、
ね、そう、2人にとって大事やから、そう、
ね、
いいプレゼントですね、
そうですね、
はい、
あの今月の新曲で、まあ、
またね、
また聞いていただける時もあるかと思いますけどね、
はい、
そんなことでバタバタと新年度でございます、
はい、
なんや自分らの話急にされてもみたいなね、初めて聞いてくださってるかと思ってられるかもしれません、うん、サウンド版半径 500m、実は半径 500m というフリーマガジンと非常に深い関係のある番組でございます、
はい、
園長さんはそのフリーマガジンの編集長さんです、半径 500m どんなフリーマガジンでしょうか。
はい、これはですね、京都に本当にたくさんあるバス停から一つ選んで、そのバス停を中心に半径 500m を回りまして、
うん、
で、あ、この人は本当に面白いな、魅力的やなっていう人を見つけて、で、まあ、取材していっぱい聞き出して、
なるほど、
それを紙面に、はい、記事にしてる、そういう本です。
これは2月に1回出ております。
そうです、そうです。
これもあまりに熱量が高いので、編集長のこぼれ話を聞くのもよかろうということで、
はい、
そんなラジオをしませんかって話になってね、
うん、
でもうずいぶん長くやらせていただいているのがこのサウンド版半径 500m です、
はい、
そしてそのこの半径 500m というフリーマガジンで始まったんですけども、
うん、
円城さんがもう一個出してるフリーマガジンがあって、こっちもちょっとこぼれ話聞きたいってなったんです、
はい、
それがおっちゃんとおばちゃんというフリーマガジン。
そうです。
これどんなフリーマガジン。
これはね、誰もがおっちゃんとおばちゃんという年齢になるんですよね、
うんうん、
いつかね、
うん、
でその時にあの仕事が本当に面白い、充実してる、若い時に戻りたないとか言ってる人もいっぱいいて、
ね、若い時に戻りたないって
ね、え、
若い人は信じられへんやろな。
そうなんです。だから体力とかねそういうものは全然若さに頼らないとダメなこともあるんですけど、
う
ん、そうじゃなくてやっぱりこう積み上げてきたスキルとか、自分のねこう仕事をするこう充実感とか、こうできることが増えてくるじゃないですか、はい、それがすごいということをね、やっぱり若い人にもちょっと知っていただきたいということで、まあ、どうしたらそうなれるのかっていうようなことを聞いて、でも、まあ、いろんな働き方とかいろんな仕事とか選択肢が増えるように、企業の人にもいっぱい協力していただいて、
これフリーマガジンなんですけど、はい、もうフリーマガジン上でも学生さんと企業さんが出会ったり、
うん、
企業さん同士がこういろいろ刺激し合ったりっていうことがありましてね、
はい、うん、
そしておっちゃんとおばちゃんのリアルイベントみたいなことも展開しているというものでございまして、
はい、
このこぼれ話、まあ、最近ではゲストもたくさん来てくださっておりまして、
はい、
いろんな話を聞けるというコーナーになっております、
うん、
つまり2つのフリーマガジンが柱となってラジオ番組になっているのがこのサウンド版半径 500m です、
はい、
私はサウンドロゴクリエイターと言いましてですね、まあ、さっきもありましたけど曲を書くのが仕事でございまして、まあ、シンガーソングライターとしても歌を歌ってるんですけども、この後サウンドロゴって何かはもう聞いてください。聞いてもらったら一発で分かるようになっております。いっぱい出てきます、はい、全部僕が歌ってるのでね、
はい、
そんな2人でお送りしていきますが、番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。メールどこに送ればいいでしょうか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、数字で500@kbs.kyoto kbs.kyoto こちらまでお願いします。
メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m おっちゃんとばちゃんそれぞれ1冊ずつプレゼントしています、
はい、
プレゼント希望の方は、名前と住所を忘れずに書いてください。今はちょっとだけ評判がいいのでサイン付きになっております。私たちの、ということでございまして、
はい、
サイン付き希望と書いていただくと励まされますということで、
はい、
住所名前忘れず書いていただく。メールアドレスもう一度聞いておきましょう。どこに送ればいいですか、
は
い、
メールアドレスは500@kbs.kyoto 数字で500@kbs.kyoto こちらまでお願いします。
ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきますサウンド版半径 500m 今日も
張り切って参りましょう。サウンド版半径 500m この番組は藤高コーポレーション、宝月工業、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京漬物森、福井製作所、サイト、特発産業製作所、焼肉文吾、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
ものづくりに店づくりお客様の欲しいを届けるカンパニー汗をかきかき喜びを共にトータルソリューション藤高コーポレーション藤高コーポレーション。お風呂の新習慣かかとツルツル足裏ふわふわポカポカだ歯磨きみたいに足磨きサンパックのフットグルーマー。畑から始まる森の漬物素材と向き合い気持ちを込めて漬けています。明日食べても今日漬物京都でつける京漬物森。福井の安全弁はオーダーメイド、あらゆる流体の圧力を逃がします。世界のエネルギーインフラを支え新しいエネルギーにも挑み続ける福井製作所。
新婚編集長の
今日の半径 500m。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径 500m のエリアをご紹介するフリーマガジン半径 500m 編集長炎上真子がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します。
はい、
まあ、毎回、記事の中からバックナンバーの中から紹介をしていただくんですけれども、もともとどこかのバス停が元になっていた記事です、
はい、
というわけで、大体はどこのバス停か教えせずに最後に当てていただくというね、
はい、
バス停当てクイズがこのコーナー含まれております、
うん、
でところが編集長の方からですよ、
うん、
あのバス停に限りたくないと、
うん、
お店の名前の日もあっていいと思うんだと、
はい、
いうね申し出がありまして、
うん、
どんなクイズかをもう編集長に委ねております。
はい、
どんなクイズ今日は。
今日はねバス停です
ちょだからさ、しんこさん、今日もや、
ま、今日も、うん、今日もたまたまバス停です。
たまたまな、
はい
はい、バス停当てクイズの場合は、
うん、
バス停のヒントを最初にいただくことになっています。
はい、今回のヒントは、
はい、
もうね大出血サービスで、
うん、
なんとか何通りなんですけど、その何通りをもう言います。
あ、そうなの。
はい、お前通りなんです。
あ、お前、
うん、何お前通りか、
はいはいはい、
これはもう答えてください。
何々御前通り、
御前通り
のバス停ね。
はい、
の何でしょう今日は。
ね、お肉屋さんなんですが、うん、なんですがですよ、あのね、あの黒毛和牛のね、
うん、
まあすごく美味しいお肉屋さんなんですけど、
はいはい、
まあそれ以外も売ってますけど、まあ基本的には、
うん、
ね、でこのお肉屋さんでお兄さんと弟がいて、
はいはい、
お兄さんはお肉の目利きですごいんですよ、うん、この牛のこの部位が一番美味しいとか、
はいはいは
い、こういうのステーキやったらこれがいいとか、
うんうん、
その辺をもうすごい細かく、ものすごい細かかったです本当にね、うん、それを選べてこれがいいっていうの。
お兄ちゃんね。
お兄ちゃんは弟さんはね、うん、それをね、それを調理すんのが
めっちゃ上手ない、
うん、だから お兄ちゃんがステーキ用の肉やったら、うん、ステーキにどういう風に焼いたらいいか、うん、お兄ちゃんがビフカツ用の肉やったら弟さんがどうやってビフカツこんな風にしたら美味しいとかいうのを、はいはいはい、もう選んだお肉をお兄さんが、
はい、
もう最大限生かして調理するっていうことをね、
うん、
角っこのいわゆるこう商店街わーってつながってる角っこでお肉屋さんしたんだけどそこでしてはるんですよ。
あ、料理を、
うん、で全部テイクアウトで持ち帰り。
あ、持ち帰りで、だからすごいな、いいな、
ステーキサンドとかビフカツサンドとかがもう激おいしいのがものすごくリーズナブルに
提供されて
売られてるんですけど、ちょっとねあの本当にまあいでたちはね、
うん、
もういわゆる商店街のお肉屋さんって感じなんですよ。わかるでしょ、
わかるわかる、
もういろんな商店があって、
まあ、これ皆さん商店街のある何々何々お前通りですか、
ね、そうなんです、
はいはい、
ほんでこう例えばこう、ビフカツサンドね極上の売ってる、うん、そんな高くないんですよ、ほいほい、それが本当に、うん、ほんでかこれ買うときに赤ワインと合わせてくださいとか言われるんですよ、そういう感じ、わかります、うん、
わかるわかる、
本格的なお料理が、
はいはい、うん、テイクアウトで、
テイクアウトで結構本格的じゃない箱みたいなのに入って
ああ、ええ、かそれ
いいことで言ってるんです、うん、だからそういうなんかこう
気取ってない
よな、気取ってないの、
でもびっくりするぐらい本格的やのに、
そう、
うん、
もう物がね、
うん、
お肉も
そうや、う
ん、調理も
家でさらに気取ったらいいんだから、
そうで普通ね、うん、そういうところで売ってる時ってまあそういうちょっと簡単な簡易包装で売ってる時ってでお肉がまあちょっとリーズナブルだったりとかね、
はいはいはい、
お肉がねすごくねそういうお安い部位やったりとか、うん、お肉はええかもしれんけど調理はまあなんか町のお肉屋さんのサンドイッチやでみたいになったり、うん、
はいはいはい、
どっちかだと思うんですよ、
うん、
これね2つ共存してるっていうのは奇跡です。もうねびっくりするよ、ま、
でもそれはやっぱり2人いるってことやな、
う
ん、
そう、
うん、ツートップってことや、
そうなんです、だからやっぱちょっとコックさんの修行してはったので、
うん、
もう作り方もめちゃくちゃ本格的なんですよ、
うん、
油切りとかも、
はいはいはい、
もう油濃くならんようにねお肉が、
うん、
もうすごい気使ってはるし衣の付け方一つも、
はいはい、
もうここでバターをちょっと使ってこうちょっと焼くんやとかね、うん、もうなんかもうほんまにレストランみたいな感じで
作っては
んねんな、うん、簡易な包装でいろいろ食べれて、
それは兄弟お値打ち、兄弟で、
うん、
こうバッティングせんかったんよね、やりたいっていうか
その
得意のとこが、
そうなんです、で口コミでやっぱちょっと広がってますねこれは、
あ、そう、
うん、私これ取材したんかなり前なんですけど、
うんうん、
未だにやっぱり有名で、もうこれサンドイッチとかビフカツあそこに買いに、なんかよくねすごいレストランでビフカツサンドとかすごく お値段高い感じで売ってあるでしょ、
ね、
はいはい、もうそれの逆ですね、本当にレストランじゃない一角で本当レストランのようなものをお安く
売ってはんの、めっちゃ食べたのってきたわ、
いいんですよね、だからなんかお互いがなんか信頼関係でこの味があんにゃわみたいなこと言ってはるんですよ、もう認め合って仲良しで、
そうか、
うん、
そこはなんかやっぱり多分言葉じゃなくて分かり合ってるとこありそうやな、
や
兄ちゃんがこう選んできた肉、
いや
これ
本当にそうそうそう、
これビフカツやぞ、あ、分かった、ちょっと一問一答ぐらいでいけそうな、これがそれやなみたいな感じかもしれんね、
うん、そうで結構分かってる人がいるからこうオーダーしてからこう調理とか入らはるしね、
うんうん
うん、すごいなと、
本格的、
本格的ですよちょっと照り焼きステーキにしてやとか
お
そんなんとかも、すごいでしょ、
でこれは飲み物何々で食べて
な、あ、そうそうそうそうそう、赤ワインのこれでとか、
いいわ行きたくなるね、
いやもう絶対ちょっと行ってほしいですね、
場所聞こうかな、
はい、七条御前通り
やと思ったわ、
あ、本当に、
うん、商店街がね、
中央市場近いしね、
う
ん、そうなんです、
それ七条御前通りからどう行ったら行けるんですか、はい、
もう七条御前通りからちょっとだけ、東に行ったもう角っこですね、
東、商店街のところ、
はい、南の角っこ、
南の角、
はい、
はお肉屋さん、
はい、
お名前なんていうお肉屋さん、
お肉の大川、
お肉の大川さん、
はい、
わかりました、新語編集長の今日の半径500メートル、 今日は京都市バス七条御前通り停留所の半径500メートルからでした。 FM94.9 メガヘルツ
AM1143 キロヘルツで
KBS 京都ラジオからお送りしています。ここで今日の一曲、
はい、
まあ、バンドもね、うん、兄弟でっていうね音が結構いろいろあって、
うん、
迷ったんですけどね、ちょっと懐かしいのにしました。 LR Knocking on your door。本当はどこで Just like talk の名曲が流れてるんだよ。いやもう一時代あるね、
うん、
懐かしい
懐かしいです
ね、っていう感じですね、
うん、
よう流れてましたけどね、
はい、
お送りしたのは LR で Knocking on your door でした。
じっと支えて未来を開き京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウキョウトのカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。童話の技術力で広がる世界はなのから、聞こえその技術をもとに新しい
原田博之の
サウンド話。
このパートはサウンドロゴクリエイターとして大活躍中の原田博之がサウンドに関するあれこれをお話しさせていただきます。
ありがとうございます。
はい、
3月の18日にですね、
はい、
おっちゃんとおばちゃんのリアルイベントが、
はい、
KBS ホールであったんですけども、
はい、働く大人と縁側で話す会、はい、
5社の、
うん、
まあ、なんていうかな、参加があって、うん、学生さんたちとお話があったんですけど、
はい、
ちょっと改めてねそこでずっとサウンドロゴを5社をじゅんぐりじゅんぐり流したんですけど、
企業さんね、はいはい、
非常に嬉しかったんですけれども、
うんうん、
1曲ずつまたちょっともう一回振り返ってみようかな
と。そうですね、はい、じゃああゆえお順でまずは、はい、アドナスさん
から。今週アドナスさんですか、
うん、
一回聞いてもらいましょうか。
はい。
誰だって自分で決めてなりたい、自分を選びたい、それを助ける人のつながり広げたい、一人一人の当たり前を形にする仕事をしています、アドナース。
僕いい曲と思ってるんです。
めちゃくちゃいいですよね。いや改めてねこれ弾き語りでね当日弾いてくださったんですけど、
はいはいはい、
やっぱり すごくアレンジ凝ってるのですごいかっこいいなと思って。いやそうなんです、
まあビートリーなアレンジになってまして、
うん、ちょっと途中のところとかね
かっこいいですよね。そうそう、ま、リンゴスターのようなドタンドタンドタンドタンっていうのね、うん、
いい感じです。
まあ、立憲ばっかっぽい感じもありましたけどもね、
うん、
面白くって、うん、サウンドロゴってこう最初歌詞からいくじゃないですか、
うんうんうん、
で歌詞を作って、
うん、
でその先でまずメロディーが出来上がって、
はい、
そこからアレンジに行くんですよね、
うんうん、
でこうアレンジの段階でこの20秒なのに、
うん、
こうビートリーなものとしても複数のそのなんていうか要素っていうのがこう入ってきてたりとかして、
うん、
前半はこんな感じ後半はこんな感じみたいな、たった20秒の中でやっぱり展開する物語っていうのがあるので、
はい、
なんていうかな短いんやけど、うん、すごく長く感じる時があります。
そっかそっかそっか、
ストーリーがあるから。
でもそれは言えてると思います。なんか、うん、周りのやっぱバックの、アレンジを聞くんでしょうね。
そうやな、
だからこうすごいそれをこう聞いてるとちょっと短い曲じゃない感じがしますよね。
する、うん、
満足感があるから。
そうそう、その向こうに多分、うん、ほんまもっとあるんちゃうかと思わせるね、
うんうんうん、
前後があるんちゃうかと思わせるっていうのがあって、面白いもんやなと改めて 今回ね5曲バーって流れてる中で感じたということで、はい、1曲目は、アドナスさん、
はい、
で聞いていただきました。以上原田博之のサウンド話でした。
サウンド版半径500メートル。あなたの着物が生まれ変わる着物仕立て疾患屋さん、和衣アンリーズナブルで満足できる着物あれこれ、和装のある日常に楽しく気軽に出会ってほしい、助かる何でも着物ケア和衣アン。
ホーホーホーゲス、
月曜の朝行きたくなる会社ホーゲス、
ホーホー、
鉄板を切ったり曲げたり穴を開けたりつなげたり、
ホーちゃんに出会えてよかった、そんな言葉が聞こえてきます。ホーゲス。
これからも薄い金属の板であなたの思いを形に、薄い束ねウェーブアッシャーの特発産業製作所。美和くんが佐賀広沢で野菜を作りながら営む会社サイト、不動産を通して豊かな暮らしをご提案。美和くんが彩りの里を届ける会社サイト。
おっちゃんと
おばちゃん、
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジンおっちゃんとおばちゃんの中から、毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人、またその予備軍の人々をご紹介しているんですが、
はい、
最近もうフリーマガジンからの紹介というよりは、
うん、
リアルに来ていただくことが増えておりまして、今日もお客様が来ておられま す、はい、
ありがとうございます。
お名前をください。
はい、松田のり子と申します。
松田のり子さんは何をされている方でしょうか。
はい、3月の31日まで、
はい、
オレンジページという料理雑誌の編集長を
編集長、
うん、はい、やっておりました。でその前は、はい、まあ競合ですけど、レタスクラブという、
はいはい、
お料理雑誌の編集長を
編集長、
はい、やってお
りました。カリスマ編集長、
もうね、バチバチです編集長2人バチバチでございます、
はい、いやいや、
のんちゃんです、
大親友です、
親友ですとか、ね、
大親友です。
言葉がもうトゲがもう
そんなことないですよ
まあ噂かメガネなんですけれども、初めまして、僕初めましてでございまして、
よろしくお願いします。
今日はですね、編集長が紹介したい編集長ということになっておりましてですね、
はい、
で園城慎吾さんは、うん、おじおばコーナーでは、はい、突然クイズの権限を持っていますので、
はい、
ひょっとしたらあるかもしれないけど、今日はね、も
うあります、
あるの、
あるの、
原田さんね、うん、これ彼女今、うん、東京に住んでます。東京の何区に住んでるんです。
世田谷区です。
世田谷区に住んでるんですけどね、うん、
はい、
もうバリバリですよ。出身はどこでしょうか
東京の世田谷区にお住まいののんちゃんの出身地、
うん、そうです、
は
い、
千葉。
あ、違いますね。え、もうゆかりもございません。千葉は。
もうね、すごいですよ。
何？どこ
だ？もう彼女の活気、うん、もうそれから根性、
うん、
もうすべてがやっぱり、あ、そうか、だからか、みたいなところがあります。うん、のんちゃんどこですか？
九州の長崎県です。
長崎
ですよ。
はい、うわ
すごいですね。
長崎ね。
はい、
僕長崎大学受けました。
あ、そうですか。長大に、あらまあ。
そう、落ちましたけどね。
初耳でした。
あ、そうですか。
うん、
現役時代ね、なんとなく海外の匂いがする街に行きたいと思って。
いや、本当そうなんで、いいとこなんですよ、
いいとこでした。
本当にもうね、港がね、
この素敵なサバサバして
風
と長崎出身の、
はい、
長崎出身でございます。
よかった、クイズも無事に終わりましたよ。
終わりました。今日は一つできました。
初っ端から
すいません。あの、エンジョさん、どうしてこのもう切実にのんちゃんを呼びたいと。
やっぱり編集の仕事をしていて、私は交換書簡もね、私お願いしてね、レタスクラブ編集長時代にいろいろとこれについてどう思うみたいなことをね、一緒にこうやり取りウェブ上でやってたりもしてたんです。
ウェブでやってたんですか。
はい、半径ファンの方きっと知ってらっしゃる方も多いんですけども、やってたんです。松田編集長と交換書簡読んでますとかよく来てたんです。
ありがとうございます。
でもやっぱりね、その雑誌って正直ね、そんな売れて売れて たまりませんよみたいな時代でもないんですよね、雑誌は。
そうね、そうね、今はね。
そうで、それをやっぱりお互いね、やっぱなんとかこうね、面白いぜこれっていうのを分からそうと思って必死でやる中で、彼女はやっぱ東京という舞台で、
はいはい、
まあ、全国を舞台にしてやっぱ V 字回復させたりとかね。
なるほどなるほど。
雑誌の売り上げを、うん、そういうすごい成功を収めてるんですよね。
なるほど。
もう引く手あまたない。やっぱその根性はどっから来んのかと
聞いてみましょう。前浮く炎上進行が根性はどっから来るかまで言いそうで怖い。、はい、
どうやったらそのガッツが
根性ね、なんですかねこれは、うん、一言で言うと難しいですけど、うんうん、やっぱりこうなんか物を作るのが好きだし、そこに携わっている人がやっぱ好きっていうのがあるのかなと思います。
そうなんですよ、そこ共通点なんです。
そう、人が好きなんだよね、うん、そう、
へー、
あんまりそのなんて言ったらいいかな、そのジャンルとかその、うん、オレンジページとかレタスクラブだったらお料理っていうジャンルだったりするんですけど、はいはい、その前私ジャランっていう旅行情報誌の編集もやってて、はい、そこで言うとステージは旅だったりするんだけれども、はいはい、扱うものが旅だろうがお料理だろうがなんていうかな、そのジャンルっていうよりもそれを作ろうとしている人たちの方に興味があって、
そう、
ね、
うん、
でその人たちの熱量に自分も動かされるし、
そう、
でそれが楽しくって次のものも作りたくなるみたいな、なんかちょっとそういうフェーズですよね。
そう、
もうね、
そういうこと、
そうそう、
もうね、そう、まあ7割ぐらい信じてる。
3割にちょっとじゃああれがあるんですか。疑問が
っていうのは、まあ編集長の熱量が周囲の熱量に惹かれてというよりは、やっぱり編集長の熱量に惹かれてきてる人たちなんじゃないかなっていう気がするんですよ。あ、
でもそれは多分その確かにこうなんとかな、
こうしてる感じはある
っていうのは多分絶対にあると思います、
うん、でまあもう僕初めましてですけど、うん、もうね、何も僕に向けられていないのに圧があるっていう。
やめてください、
感じがね。
圧があるってすごいいろんなとこで言われてて、
うん、それはつまりね、
消そうとしてるんですよ、うん、ね、
しょうがないです、増幅作用が横にいますから。もう
そうそう、
ま、もう全然無理です、今日に関しては。
シンコとノリコ、
そうそう、シンコとノリコのなんやろな、
ダブル圧がね、
ダブル圧がね、
原田さんのね、
そうそうそう、
うん、ちょっと針
のむしろ感がもうすごいですよ。
そうですか、
はい、
かわいそう。
いやいや本当にね、うん、いやでも本当に多分人に興味があるところでは本当に共通点で、
まあ共通点があるんでしょうね。
で雑誌が面白くなっていくときに松田のり子のカラーって出てくるんですけど、うん、やっぱなんかもちろんお料理の本もお料理の美味しさとかも出てくるけど、やっぱ人っていうのはちょっとやっぱ出してきたい。コミックエッセイもだって人ですもんね、やっぱり ね
人の心の動きを描いてるのがコミックエッセイ、
う
ん
う
ん、
コミックエッセイという言葉が出ましたけども、うん、はいはい、まあもう松田のり子さん編集者としてはですよ、
うん、
コミックエッセイのもうまあなんていうんですかね、牽引してきたみたいなね、
そうですそうです、
噂を聞いておりますが、はい、ちょっとだけ説明を、コミックエッセイとは、
はい、はい、ありがとうございます。コミックエッセイとはまあその作家さん、
うん、
作家さんの経験したことを、
はい、
漫画で、書いていくスタイルなんですけど、
はいはいはい、
要するにその読者にとっては疑似体験が例えばできたりとか、自分が経験できないことを作家さんが書いてくれてるからちょっと先取りの学びになったりとか、
なるほど、
例えば今自分が、妊娠出産経験がないという読者でも、うん、その育児コミックエッセイというジャンルを読めば、この先出産した後の育児の様子がそこですごく詳しく知れて、どういったところに困ってどういったところで喜びが得られるかみたいなところは、私の中ではドキュメンタリーというふうにカテゴライズしてるんですけれども、その作家さんのドキュメンタリーを漫画で読むみたいな。
ごめんなさい、作家さんっていうのは、うん、作画されてる方ですか。
あ、そうです、漫画家さんと
一緒ですね。漫画家さんという意味で、はい、
そうです、著者という意味で。
なるほどなるほど。そうすると、うん、コミックエッセイはそのコミックを書いてる人自体が実は物語も考えてる。
あ、そうですそうです、
ことなんですね、
はいはい、
なるほどね。
今、まあ、いろんなパターンがあって、原作は違う方が考えてそれを作画だけするっていうパターンももちろん
あるんですか。
あるし、あ、なるほど。ただ私がそのもう25年ぐらい前からずっとやってるコミックエッセイのスタイルとしては、書き手の方ご本人の体験とか経験をコミカライズするというドキュメンタリー として、位置づけてやってることが多くって、一番ヒットしたのは、小栗沙織さんという作家さんの、はい、ダーリンは外国人というタイトルが、はい、あの300万部、ね、はい、ぐらいヒットしたんですけども、はい、それが一番最初に手掛けた作品なんですけれども、あとは、今、高木直子さんっていう、はい、作家さんもいらっしゃって、その方が、今年デビュー20周年なんですけれども、はい、彼女と一緒にあの本もずっとコミックエッセイっていうジャンルを作ったりとかっていうのをずっとあのやってました。そのレタスクラブとかオレンジページをやる前はね。
なるほどね、うん、
だから編集者としてやっぱりこうどういうところをリアルに見せたら読者はあすごいこう親近感を持つとかね、ここが知りたいよねとかいうところに関してはやっぱりこうアドバイスというか編集者の力がないとなかなか、やっぱ坂さんもね作品作るのはすっごいプロだけれども、どういう出し方がみたいなところはやっぱりのんちゃんみたいな人がいないと成り立たないので。
なるほど、
そうです、数々のヒット、いやいやいや本当に坂さんに寄り添って
何やろうな、
何
静かにしても圧あんやろ
静かにしてるの分かりました、ちょっとすごく圧がないように頑張って、
だいぶ我慢したし
我慢してる、
あの静かめに言ったな、うん、最後も、
うん、
あかんな
圧がこれでも消せてない。
いやそうです、まあ、あのコミックエッセイの話はねで、うん、あの出たんですけど、はい、結構バンバン
そう
新刊が、
うんうん、
あの、うん、のんちゃんのやつが出てるらしくて
です
ね、
そうですよ、
ちょっと紹介してくださいよ、ここ最近。
あ、そうですね、はい、最近ここ今お待ちしてるのが、はい、オーバーラップっていう会社の、あのはちみつコミックエッセイっていうレベルで、
はちみつコミックエッセイ、
はいはい、というレベルで、毎月15日に、うん、あの発売を目指して頑張ってるんですけれども、そうですね、低収入4年目夫婦の月13万円生活、
うん、
石井真紀さん、この方、このご夫婦はあの、まあ、言ってしまえばタイトル通り低収入なんですけど、 その中の、 あの、月13万円でやりくりをね、家賃込みですよ、はい、月13万円でのやりくりをしている、その節約生活の、工夫とか知恵とか引きこもごもを描いたあの実体験によるコミックエッセイ、
ッセイ、はい、まあ、もうすでに読みたなの、
そうでしょ、うん、でしょ、
いや今わかりました、やっぱりこれが力やね、
うん、
あの編集長がやっぱりベクトル出してるから、うん、タイトルで読みたないな、
そうでしょ、月13万円ってどないやねんって話じゃないですか、
まあ、そうですね、
でもあのとは とてもなんか辛そうな生活かしらと思って開くとですよ、はいはい、めちゃめちゃ豊かなんですよ、あのお料理もねすっごい美味しそうなキッシュ作ったりね、
はい、
もう本当に工夫に工夫を凝らして、はい、もうこのご夫婦がとにかく仲が良くて楽しそう でこの前あのご出産もされてね、うん、今3人家族になられてらっしゃるんですけれども、あの本当に幸せそうだからお金じゃないよねっていう、
なるほど、
あの夫婦の
豊かさとはね、
そう、うん、豊かさとはお金ではないということが学べる、うん、でもしかもそのなんていうか上から目線じゃないんで、
なるほど、
共感性と親近感と、はいはいはいはい、なんかこの石井真紀さんっていうこの作家さんをね、うんうん、応援したくなるなっていう感じ に
出来上がって、
はい、なるので、もこれぜひ
のんちゃんやっぱすごい本を作ってますね、
これは ね、あの
本当にかっこいい、
石井さんはあのか神戸在住の方かな、
あ、あ、そうですか、
関西圏のお話だったりするので、あのたこ焼きパーティーやったりとかっていう、割と関西の方にもあの
受け親しみやすい、
はい、
なるほど、
内容かなと思ってます。
まあこれねもういっぱいあるんです、
そうです、
遠慮さんその、
うんうん、
何絶対来てほしかった理由は何ですか、ね、
やっぱりねその私もさっきもちょっと言ってたんですけど、そのまあもう儲かって儲かって仕方がないジャンルに私たちいたわけじゃないんですよね、あの、はいはい、むしろ頑張らなきゃみたいなところがあるし、まあ うん、でそこをやっぱりこう面白いもんやっていう風にこう自分たちの力でなんとか持っていこうとするところで最初の出会いもまあ、あの共感があって、なんでまあもうこの可愛らしいこのいでたちとはまた裏腹にね本当ガッツと根性があるんですよいやもうそれに
そう
です、あのそうごめんなさい、はい、あのそのことは説明しとく、うん、あの圧はすごいけどすっごい可愛らしい人が来られるんですよ、うん、
だから
ちゃんと説明できてないけど、
いや本当にだからね、あのそれにはまあ驚くし、うん、どっからこのね 可愛い感じのとこから、うんうん、あのやっぱり本当に負けないガッツがあるんだろうって思うんですよ。やっぱね、いろいろしんどい思いいっぱいしてるんですよ彼女も、はい、私も、うん、でもやっぱまあ私も彼女頑張ってるから私も頑張ろうと思えるし、 そのこの人が魅力的やっていうことをみんなに知らしめたいって思うわけですよ、はいはい、自分だけでこうフフフって笑ってずに、
うんうん、
なんかで、ね、なんかでこの人をこう出したいと思ってるから、はいはいはい、だからそれを編集っていうことで一緒に頑張ってるので、まあ そうですね、まあそういうまあ仲間の一人ですよね、
うん、そうね、うん、私もそれを全く同じ気持ちをしんごちゃんに持ってるから、なるべくしんごちゃんを東京のね、いろんな編集者とか、は
い、
ご紹介して
進
行を取り上げろと、
はいはい、
半径を取り上げてくれと言って実際記事になったりね、そうそういろんな方と仲良く、
里弓ちゃんももともとあれもね、
そう
のんちゃん仲良しで、
う
ん、
前回ちょっと前来ていただいてましたけどね、
うん、そうなんです。
だから里弓がね紹介した記事が、はいはい、しんごちゃんをし紹介した記事がすごく業界でバズってっていうのを聞くとものすごく嬉しいですし、はいはい、
泣けてくるね。
そういうこう泣いてしまう、なんて言うんだろうね、同志的、ま
あ、応援し合ってるね、
うん、そうです、かけがえのない親友でございます。ま
あ、伝えきれない、はい、ピーって来てる感じがもうあります、二人の間
で、ね、あそうですね、うん、
全然言葉じゃ、まあ、全然ピーって来てるだけピーって来たっていう感じだけが伝わってますけどね、僕の方にはね、
うん、だから二人ともね、まあもう、まあ、いつかおっちゃんとおばちゃんと年齢になるんでしょう、はい、二人ともが、はい、ね、まだなってないけど、
なってないですね、
だからその時にね、やっぱ私ものんちゃんもやっぱり今すごく充実してるし、
はいはいはい、
今後もね、うん、この充実がもっともっと年を減るにこうね従って、
うんうん、
もうすごいやっぱスキルももっとついていくだろうし、うん、自分の自信もできてくるだろうし、もっともっとそういう世界に行くと思うんですよ。なんかそれを若い人たちにね、
そうね、
こういうの分かっていただけたらと思いますよね。
働くの楽しいよねっていうのをね、
本当に
帰ってきました、
はい、
もうテーマにやっと帰ってきました。ゲストの方が働くの楽しいよねって伝えたいって言った時点でコーナー終わりでございます。
ありがとうございます。
本当に時間が来てしまいましたけどね、はい、楽しい話ありがとうございます。またぜひ遊びに来てください、はい、もう一度お名前ください、
はいはい、松田のり子で、多分このオンエアの時は、うん、オレンジページの編集長はもう退任を、
はい
はい、させていただいてまして、はちみつコミックエッセイというコミックエッセイのレベルの編集長をメインにやらせていただいておりますので、よろしくお願いいたします。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のもう一曲、
はい、
ここでもう一曲なんですけど、
うん、
松田さんに好きな曲を聞きましたらですね、
はい、
この曲になりました、
うん、
10フィートで第ゼロ感。本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。まあ言わずと知れた映画スラムダンクで、
うん、はい、
まあもうちょっとね、好きな人はもう聞くだけでアドレナリンが、
はい、
全てのシュートが入る気がする。
話題になりましたからね、この映画
ね、うん、嬉しいですよね、10フィートくれてね、うん、紅白にまで行きました、はい、お送りした曲は10フィートで第ゼロ感でした。
お風呂の新習慣フットグルーマー、足指ピカピカ、足裏爽快マッサージ、すぐったいのが癖になる3パックのフットグルーマー。じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。
カフェ小さな花、この店を切り盛りするのはおしゃべり好きな店主と聞き上手なスタッフの2人だけ。いつもこの空間にはおしゃべり好きなお客様が絶えることはありません。さてさて、今日のお客様からはどんなお話が飛び出すのでしょうか。
いらっしゃいませ。まずはお名前を頂戴してもよろしいでしょうか。
はい、こんにちは、京ロコの薄井明子です。
同じく京ロコの水野里子です。こんにちは。
来ましたよ2人。
はい、嬉しい。
遠藤信子が嬉しくなってしょうがないっていうね。
誰が来た。
もうハッピーな気持ちなのかもしれませんけれども、はい、お便りが来ています。
はい。
原田さん、信子さん、あっこさん、のんちゃん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
2月の放送で紹介されたリップバーム。うん、アンバーファンの私はクリスマスキャンペーンでクリスマスバージョンのハンドクリームとともに早々に購入しました、
うん、
そして仕事中にデスクに置いて塗りたくっていい香りに癒されています。
素晴らしい。
ただその時の放送で気になったことがあります、
うん、
久々の新商品っておっしゃってませんでしたか。
言うた。
シャンプー以来みたいな流れでしたが、うん、いやいやいや、私が愛用しているフレグランスミストはなかったことになると11周年で作られた大切なお品やったと思うんですが、これめっちゃいいんですよ。香りが良いだけでなく除菌もできるとかで、マスクはもちろんコートとか枕や布団とかいろいろ振りかけて使ってます。イライラした時には自分に振りかけて癒されることだってできるんです。こちらもおすすめです。小春日和さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。なんかすいません。
そうです。
あれも新商品じゃないですかね。
そうです。そうです。うん、ただね、うん、ほら。
何何
そうそう、肌につけるスキンケアとしては、うん、まあ、リップバームがちょっとハマ
らない。何謝らへんのか。
フレグランス忘れたわけじゃないですよ。あれも忘れ
て
ない
。決して忘れてない。
私も気に入ってますし、うん、使ってるもん。
ね、まあ今のはね、僕の読み方のせいでちょっと怒ってる風なんですけど、違う感じだと思いますよ。あの、大切な。おしなやったと思うんですよ。これめっちゃいいんですよ。
かなり原田フィルターがかかって
ますね。いろいろやりようによって。
だからこう時々出るけど、すごくいいのが多いんですよね。アンバンさんのところはね。
いやもうあのリップクリームはもう、
あれはちょっともうね。炎
上進行が
対応してます。
炎上進行なのかリップクリームなのかぐらい。
やたら。いい匂いしてないこの辺とかよう言われるんですよ。私のリップですっていうのをみんなに言うんですけど、
ありがとうございます。
あの柑橘系はちょっとないですね。ないですね。あの香りは、
レモンよりレモンということでございまして、ね、まあ、評判ね、うん、評判良かったんですけれども、
春はもうそろそろね。
そうですよ。でまあ、 あの開口一番、
うんうん、
春のキャンペーンはね、うん、今年できないっす。
そんな言い方してないです。
あ、今ファラダフィルターかかってますよ今。
時間が経っちゃったんで無理ですっていうね。
なんか春キャンペーンがね、
待っとるんですよ。小春日和からおこのお便りまた来るよ。予定してるよと。
そうですね、うん、待ってます。
だから皆さんご安心ください。あ、聞き取りました。春キャン遅れること、
うん、
今年は、
はい、
何ですか。
母の日キャンペーンを、
そうや、
5月、
うん、5月にね、うん、やろうかなと。
はい、いいですね。
これもう何にも決まってません。
え、本当に？
じゃじゃ決まってます。
決まってる。
ちょっと決まってんな。
ちょっと決まって。
ちょっと決まって。ちょっとちらっと教えてほしいな。
さだまさし手法や。強めに言ってだんだん引いていくっていう。いや決まってます。いや決まってるかな。ちょっと決まってる。
何何、
まあ？母の日なんで、うん、あのプレゼントしようというか、お母さんにあげる手、うん、で。
ギフト、
まあ、お母さんが自分のために買ってもいいですけど、
うん、私お母さんやしって自分で買ってもいい
し、買ってもらっても構いませんし、はい、まあ、そういうセットをちょっと、ね、いくつか用意してます。
そのセットにはあのちょっとあの母のお母さんありがとうみたいな
カードがね、オリジナルカード、
あー、いいですね、はいはい、
なるほど、いいな。
でその商品が何かは決まってない、まだ、
ね、50% ぐらい決まってます。
50% は決まってる。だからそろそろ決まりだしますよ。本当に。そろそろね。
じゃあシンコ、シンコ、ジャーナリストとしてちゃんと持って、うん、
ジャーナリスト、
哲学を。決まってへんもんは決まってへんやん。いや、
具体的に 50% って言ってくれましたよ。
そう。50% ね。
50%、
うん、50% は決まる。
もうだいひいきやね。いや決まっていきますよ。ごまかしてんねん。一緒になって。
まあでもあの。何やろ、クリーム類、何らかのクリーム類、
これとこれのセット、うん、これとこれのセットみたいなのね、あ、ざっくり決まってますから、
うん、まだ秘密なん
です。まだ秘密ですよ。
まだ
秘密
してない
から今思いつきました。まだ秘密。キラーワード、まだ秘密が。
いつぐらいからホームページで、
4月の中旬か、まあまあ2週目ぐらいから、うん、あの発表できたらいいなと思ってるので、う
ん、
は
い、
もうアン
バーさんお気づきじゃないと思いますけど、うん、次来る時6月ですだからまだ決まってへんとかいう放送が次のチャンスがあんねんたらええやん。次もうキャンペーン終わった時来んねんか。
そうそうそう、
だからまだ教えられへんとか最後まで教えへんってことやん。
それはもう幼稚ケラーです。
そう、幼稚ケラーです。つまりもうリスナーの皆さん聞いてください、もうメッセージは幼稚ケラーだけなんです。アンバーの SNS、
そうです、
ね、はい、
そして公式 LINE、
うん、はい、そう、
これヨーチェケラで、
そうです、
フォローしていただいて、
フォローしていただいて、
そうそう、インスタとかね、
はい、うん、
まあ、そういう意味ではいいよ。
そうですよ、うん、
ラジオをきっかけに情報は入らないが、うん、登録はする
そういうことです。そこで全部もういろんなことがね、うん、上がってますから。
そうです、
はい、見てもらうと細かなことが分かります。
分かるんですか。
分かります、分かります。
今5月の母の日に合わせて、うん、4月後半ぐらいから、
後半ではないです、もうちょっと早く、
は
い、
中旬には、はい、中旬には上がってますよ、は
い、もうだからここ1週間とか、
ここ1週間です
先で、
はい、
いやちょっとここ微妙みたいですちょっとふわっとしとるわまだ1週間では無理かもしれ
ん。楽しみやわ、うん、なんか何種類か選べ
るんだ。だからもうそれも、うん、いつやと、うん、1週間後か2週間後かっていうのは SNS と公式 LINE でチェックしてる。
そうです、そうです、ね、
母の日には間に合うようにしますから、う
ん、はい、もちろん
ね、
はい、
にじり寄ってきてください、
うん、何かがある絶対出てきますから、うん、
はい、
はい、楽しみ
楽しみやね。
もっと楽しみ。どんな組み合わせなんやろ。
笑ってますわ。本人らが。
どんな組み合わせ。
やる気あるのか。
ありますよ。可愛いね。
そうです。
あのセットですよ。
考えとるんです。
うん。
うわ、ふわっとしとるな。
会社のホワイトボードに書いてあるもんな。
書いてあるんですか。
あ、これとこれにしようかって。
まだ秘密なん
です。あ、秘密なんね。
いやいや、楽しみですよね。
はい、これ SNS とか公式 LINE なんて検索したらいいの。
アンバンで
ANB A
アンバン、
アンバン、大文字で、
はい、
調べていただくと出てきますので、はい、ぜひ登録から始めてください。
はい、はい、そうです。
もう本当にみんな癒されてますからね。うん、のんちゃんとあこちゃんのズボラっぷりに。
そうです
よ。ほんまですか？
いや本当ですよ。やっぱり
安心する。
そう、こういう感じでいいんやなっていうね。
う、
う
ん、
なんかこう恐怖的なの多いじゃないですかね。なんかこういう化粧品的なものってコスメ的なものって、ね、こうしてなえらい目に遭うでみたいなことばっかりだなくて、
一回使ったらもう一生手放せへんでちょっと怖いなと思ったりするもん
ね、う
ん、
ありますね、そういうのもね、
そんな、
そんな、
もうだってどこに塗ってもいいとこばっかり書いてあるから
だからちょっと忘れて寝たっていいんですよ。
そうなんです、全然大丈夫なんです。ねえ、
ね、
そうだね、私もそんな感じで気が向いたらっていう、
そのことだけは伝わっています
ご心配なく、気楽さがね、
はい、そのファンがねいっぱいついてますから、はい、
本当に本当に。
まあでも小春日和さんもおっしゃってましたけど、うん、商品に間違いがなくてですね、
そうです、そうです、
使い出すと本当にいいなって思う商品ばっかりなの で、
そうです、
ぜひこれを機会に、
うん、
ふわっとした情報のため、それより先を知るために SNS 公式 LINE にぜひ
そうそうそう、また春イベントとか万が一和ごろまんでするんやったらまた入れといてください。
そうですよ、今度桜と、うん、着物で桜と写真撮るみたいなのもイベントあるんですけど、この放送日よりちょっと前に終わっちゃったりとかするので、
あ、それはもう終わってるからいいじゃないですか。
なので和ごろまんも、SNS を登録してください
だからそういうことですよ、本当にね、いろいろってやってはるんです。だから、はい、SNS を皆さん登録してほしい。そうそう、私は見逃さないでほしい、
はい、
ね、
いろいろイベント やるんですよ、和ごろまんも、
はい、
はい、ぜひぜひ、半襟付け講座とかね、
半襟付けとか、はい、いろいろあるんですよ、
はい、いろいろやるので、
もう僕が言わなくてもリスナーもうええわ言ってるリスナーがね、わ、はい、かりました。
そうなんです、
本当に今日も楽しい時間をありがとう、
本当にありがとうございます、
まあ、基本的にカフェ小さな花は雑談する、
うん、そういうとこなんです、その方がいいんです、
いいんです、
そうなんですよね、
いいす、もう一度お名前ください、
はい、京ロコ和ごろまんの薄井明子でした。
そして
京ロコの薄井のり子でした。
またのご来店お待ちしています。
ありがとうございました。
サウンド版半径 500m FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
あの話この一曲、このコーナーは僕たちそれぞれがこれまでの人生で印象に残っているちょっといい話をご紹介するとともに、その話にぴったりの一曲をお届けするコーナーです。サウンドロゴを作るときにですね、まあ歌詞が出来上がった後にサウンドを持って帰って作るっていうことがあるので、まあそのクライアントの方にね、どんな音楽が好きなんですかっていうようなことを聞くケースがあるんです。でその人が好きな音楽にこう寄せるっていうわけではないんだけど、参考になったりこうそのことを聞いたことで考えが聞ける時もあるんですよね、音楽に対する。で先日まあそんなことで聞いた時に、まあ あそうですねって言って、同年代の方だったんだけども、ボンジョビとかっておっしゃったんですよ。でこれ僕はなかなかこうボンジョビをこうアルバムで聞くっていうようなこう感じではなかったんですけど、あボンジョビですかって言って、で帰ってあの一応 ずらっとねあのプレイリストのこうヒットソングをバーッと聞いたんですよね。知ってる知ってるですよ。もうそのやっぱり本当に売れてた時代がありますから、やっぱりうわーこれも知ってるこれも知ってるで、そして懐かしかったり、さすがやなっていう風に思いました。でこうポップだし、やっぱりエネルギーがもう本当にある、こう伝わってくるっていうかね、ノリに乗ってた時の音っていうのがあるなと思って、そしてあのめちゃくちゃ懐かしい、好きっていうわけじゃなかったはずなのにめっちゃ懐かしいなと思って、もうあのこっち側には行かないってなっても何回か聞いたっていう、この曲を今日は聞いていただきましょう。ボンジョビで Living on a Prayer。
本当はここで Just like a Dolok の名曲が流れてるんだよ。
焼肉といえば文豪でしょ。大分和牛のうまさを見つけ出し、さっぱりしたタレでより美味しく、噛んだ瞬間納得の赤身のうまみに出会えます、焼肉文豪。トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、京都京都のカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。
あっという間にエンディングでございます、
はい、
もう4月になったんですけど、うん、園長さんちょっとご報告というか、
はい、そうなんですよ、
はい、
大学院に行くことになりました。
すごいな、
頑張ります。
つまり合格をされ、
はい、
行くことになり、
行くことになりました、
勉強する、
はい、
で
そのことはまたご報告またします、うん、
今日はそれだけ私大学院行くねんだけ、というわけでございまし
たね。晴れて、はい、
炎上進行は何人いるのかっていうね、いろんな、もう、
いやもう頑張
る、あの人バンドもやってるらしいで、いや結婚式ではボーカルやるらしいで言って
そんなことは
ありつつの、
はい、
ね、でも編集長で何冊も出してはるらしいのに、はい、大学院にも行ってるらしいでというね、分身の術のような、宣言でございますね。
頑張ります、
はい、はい、まあそんな炎上さんと原田でお送りしていますサウンド版半径 500m なんですが、はい、皆さんからのお便りをお待ちしています、はい、どこに送ればいいでしょうか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、 数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃんをそれぞれ1冊ずつプレゼントしています。好評なのか、うん、好評なのだろう、うんうん、につき、サイン付きということになっておりまして、サイン付きが来ましたというお便りもね結構来ております。
はい、
プレゼント希望の方、住所、お名前、間違わず忘れずに書いてください。プレゼント希望と一言ちゃんと書いてください。はい、メールアドレスもう一度お願いします。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、数字で500@kbs.kyoto、こちらまでお願いします。
ということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m。
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と、
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは。
また来週。
サウンド版半径 500m。 この番組は藤高コーポレーション、宝月工業、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京漬物森、福井製作所、サイト、特発産業製作所、焼肉文吾、アンバン和衣庵、日清電機の提供で 心を込めてお送りしました。